続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信しています。ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。先日発売されました学校弁護士スクールロイヤーが見た教育現場が話題になっています。弁護士資格を持つ社会科教員でありスクールロイヤーでもある陣内明先生です。お願いします。
はい、
ちょっと聞いてくださいよ。
ん、
42歳、現役バリバリ社会の先生、初登場。
はい、
学校の先生だって。
でも弁護士の方もお仕事なさってるんですか？
あ、はい、はい、両方やってます。
はい、まあ、でも普通ね、弁護士の資格があって学校の先生だっていうと、まあ、普通に考えれば弁護士の方をちょっと優先するような感じがあるけども、
まあ、うん、でも先生はスクールロイヤーとして。
そうじゃないんですね。
う
ん、
あ、そうですね、まあ、どちらが仕事が楽しいかっていうと、やっぱり、うん、教師の方の仕事が楽しいっていうのがやっぱり、はいはい、ありますね。
先生なんだ。
はい、スクールロイヤーっていうのはどういう立場の、どういうお仕事ですか？
あ、ですね、まあ、文部科学省の方とかと、うん、あと、まあ、弁護士会の方で若干ずれはあるんですけれども、うん、まあ、どちらかというとですね、教育委員会とかから、うん、相談を受けて、で、うん、学校に関する、うん、まあ、問題とかをですね、法律問題とかの相談に対して、うん、まあ、助言をしたりとかする弁護士さんのことを、うん、まあ、スクールロイヤーっていうふうに呼んでいるんですけれども、うん、はい、で結構本当に、まあ、何年も前からやってる方もいらっしゃるんですけれども、うん、つい最近すごく広がってきて、まあ、多くの自治体とかで、まあ、導入されている、弁護士さんですね。はい、
なんかこうね、すごい二足のわらじ感もあるし、うん、あとはそのスクールロイヤーだからこそ分かることとか、うん、課せられることとかあると思うんですけど、うん、やっぱ日々忙しいですよね、きっと。
あ、そうですね、実は4月から自分結構本業がですね、大学の方、准教授の仕事を始めているので、そっちの方が結構忙しくて、結構、まあ、研究の方をわりかしメインに今やってるんですけれども、うん、まあ、要は自分がスクールロイヤーとしてやってきて、うん、まあ、教育現場に法律をこう、うん、合わせることの難しさみたいなのをちょっといろいろと研究したりとかしてるんですけれども、
う
ん、
はい、普通のスクールロイヤーってこう言われる方は、そのさっきおっしゃったような教育委員会とかそういうとこから問題を提起されて、学校の方にこう調べに行ったり、
はい、
するっていう形ですよね。
そうですね、うん、はい、
でも先生は授業を担当してるわけですよね。はいはい、そうなってくると現場にいらっしゃるわけだから、うん、教育委員会からの要請みたいなことも、
うんうん、
いや、まあ、今僕たちは巷で言われている教育委員会の持ってる複雑な面とかも多少入ってきてますよね。
はい、
まあ、市民の間にも、
はい、うん、
その立場とはちょっと形の違うロイヤーっていうことになるわけですか？そうなると。
そうですね、うん、自分はその学校でいる間は完全に教師として、うん、まあ、授業をやったり担任をやったりしてたんですけれども、うん、まあ、それとは別にその学校現場を生で見て、うん、それを例えば別の教育委員会からの相談とか、うん、別の学校さんの相談とかに生かしていくっていう、そういう感じでスクールロイヤーをやってる感じですね。う
ん、
はい、
魅力なんですか、やっぱりスクールロイヤーって特別な仕事ですよね。ちょっと、
あ、そうですね、だからリスクも非常に大きいんですけれども、うん、やっぱり何ですか、やっぱこう未来がある子どもたちの、うん、そのなんか幸せになんか貢献できるとこが少しでもあればっていうので、うんうんうん、まあ、教師とそこは同じような思いを持ってできる弁護士さんかなっていうふうには思うんですけれども、
はい、
やっぱりいじめ問題っていうのは、うんうん、
ね、
本にもね書いてあったんですけど、はい、一番大きいような、なんというか、まあ、一番こう私たちが見知る機会が多いというか、
はい、そうですよね、
やっぱいじめは大きいですか、その問題としては。
そうですね、そのいじめは特に本当に数年前に新しい法律ができて、はい、いじめ防止対策推進法という法律ができたんですけども、そこで法律で初めていじめっていうのを定義したんですね。うんうんうんうん、いじめって法律はこういう行為をいじめっていうんですっていうことだと、それがやっぱりかなり特徴的な、まあ、定義なので、まあ、それでこう、まあ、学校現場が新しい価値観で動かなきゃならないと、まあ、それは先生だけじゃなくってその子どもたちもそうなんですけど、そういうふうな状況に今なっているので、まあ、そこでこう新しい、まあ、法律問題がいろいろと生まれてきているのは事実ですね。はい、
ということはそのいじめ防止条例、
はい、対策推進法、はいはいはい、
それがなんていうの、全部が全部丸呑みで できることじゃないと思ってらっしゃる
そうですね、はい、
っていう意味ですよね、
はいはい、だからメリットもあればデメリットもある法律なので、うん、うまく使っていかなければならないっていうのが、うん、今やっぱり、まあ、あの現場でのこう認識なんですけれども、はい、
その法律のデメリットっていうのは何ですか？
ですね、やっぱりあの単純に、まあ、これ本当に単純なんですけど、ある行為が、うんまあ、その被害者の人にとって心身の苦痛、うんっていうのは要はあのすごく傷ついたりとか、そういったことを感じればそれはいじめなんていうふうに法律で決めてる。
苦痛だと思ったらいじめである。
そうです。だからやった方の気持ちとか、それから一般人の感覚は関係ないんですね。だからそこがあるので、やっぱこう例えば本当に 極端なこと言うと、まああの誰かに振られた、告白して振られちゃったらって傷ついたら、その振られた子は被害者で振った子は加害者になりかねないっていう、そういうところもある。
今度の法律では、はいはい、本日では例えば誰かのことを好きになりましたと、はい、でその人に振られましたと、はい、そうすると振られた方は傷ついたと、はい、そうなると傷つけた振った方に、
そうです、はい、そうい
う、じゃあ由美子が次郎を好きで告白したら、次郎が断ったわけじゃないですか、そしたら由美子は被害者になっちゃう、
被害者になる可能性がある。それで多分それはやっぱり心身の苦痛感じちゃってるので、
由美子が、
はい、
どうしたらいいんですか、それは。
それはそうです、なんかそういうふうに法律をつくが定義してるので、まあ、もちろんそれをいじめっていう言葉を使わずに、まあ、あの教師としては指導することはできるっていうふうに、まあ、あの法律に付随しているガイドラインでそう書いてあるんですけれども、まあ、
ってことは先生は次郎を指導しなきゃいけない、
そうですね、そう立場というか法律はそうなってくるという、はい、
ちょっと難しい話
になってきました。ちょっと磨尺に合ってない感じがするよね、はい、でそういうのまで込みでやると、あとこうあれですか、こう先生になりました、
はい、
先生になる前はこう教師としてやっぱそのクラスを受け持てば、こういじめみたいなことはあの先生自身はジネさんは防げるんじゃないかっていうふうにお考えだった。
はい、まあ何かこうできることはあるんじゃないかという形で、まあ、あの、思っていたところあったんですけれども、やっぱりなかなかそうはいかないなって、難しいですね。
教師になってみると、
見ると、はい、
現場のいじめみたいなことは、はい、自分一人、教師一人の力では解決までたどり着けない、
ね、難しいっていうのは、自分自身も経験で、もちろんあの、より能力のある先生はちゃんとこういじめを防げるっていうふうに自信持って言える先生もいらっしゃると思うんですけども、あと私自身が、やったあの経験からすると結構難しいなっていうふうなふうに思いましたね、やっぱり。
どうやってそのいじめっていうのをなくす、もしくはそのいじめをこう解決していく、把握して解決していくっていうのはちょっとなんか想像がつかないんですよ、やっぱり。
やっぱりその、あの、子供って結局学校だけじゃなくて、家庭でも過ごしてるので、こう、やっぱり学校と家庭と一体となって、まあ、いじめを予防していこうと、もっと言うと社会ですよね。社会も一体となって、いじめを予防していこうっていう、あの、意識が必要だと思うんですけれども、やっぱそれでもなかなか難しいっていうか、あの、大人社会でもいじめってあるので、結局。だから、やっぱり難しいと思うんですよね。だから、起きたいじめを適切に解決していこうっていう、あの、もう本当に不幸にして起きてしまったいじめを、適切に解決していこうというふうな意識を一人、あの先生方一人一人を持っていくといいかなというのは今思っているんですけれども、
あのこう現場ではこういじめの実態がなかなか浮かび上がってこないじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
あのそれは学校がいじめはないということを言ったり、
はいはい、
教育委員会がそこはあの上がってきてても、はい、それを認めなかったりっていう社会の方がもうちょっと積極性に欠けてるというか、
はい、
そのまあまあ、親御さんもその自分の家庭内のいじめの問題を表に出さないみたいなことももちろんあるけども、学校自体がその制度ですか、なんかこうそれをなんか出世の妨げみたいに思っている先生が多いとか、
は
い
は
い
は
い、
見つかっちゃうとまずいみたいな、そういう感情が、ね、
そこはですね、あの、まあ、そうはならないようにっていうふうに文部科学省も言ってはいるんですけれども、なかなかやっぱり実際難しくて、やっぱりいじめが起きこのクラス、担任のクラスで起きてしまったとか、その数とか、そういうので評価の対象になってくると、やっぱりあの担任の先生としてはもう抱え込んで、じゃあ、あのこう自分でやってしまうと思ってしまったりとかっていうのもあると思うので、まあ、そういうところの意識ですよね。やっぱりその起こり得るってことを いじめが起こってしまうことあり得るってことをやっぱりある程度念頭に置いた上で、起きてしまったら適切に解決していこうというふうな、そういうふうなところを評価し、つまり逆に言うと、いじめをちゃんとこう評、解決できた先生に対してちゃんと評価してあげるっていうふうな仕組みを持っていくともっといいかなと思うんですけれども、
なってないですよね。
今はそうなってないですね。
起きたらなんか、
はい、どっちかというと、
ね、はいはい、マイナスの目で見るみたいな、
は
い、い
それがもう俺はちょっと大きな原因の一つかなって思うのと、あとこの国特有の同調圧力、
ああそれはもうそうですね、はい、
よその国よりパーセントでいうと、随分この国の同調圧力は強いっていうふうに、こう欧米と比べてね、はい、言われてますけども、それはもう学校の問題じゃないですよね、
はい、
社会の問題ですよ ね、 すね、はい、これは先生一人であがいても、
そうですね、だからすごくやっぱり同調圧力は多分日本人のそれこそこう国民性もあるかもしれないですけど、いろいろこう社会の全体の話もあると思うんですけれども、ちょっと自分がやっぱりそこで懸念しているのが、今文科省とかがその少人数教育をやっていこうというふうな形で、例えば30人教育っていうのを今打ち出しているんですけれども、私個人はすごくそれは学習効果という意味では学力がつくし教えやすいので、まあいい面もあるんですけど、どうしても30コミュニティが少なくなるほどいじめって起きやすくなってしまうので、同調圧力がやっぱり強くなっていきやすいので、村八分って言葉あると思うんですけど、はい、あれやっぱ村で起きる、町で起きないんですよね、その人が多いところで
町八分は起きないそうだから村八分
とかだからコミュニティが少ないほど同調圧力が働きやすくなるので、そこがやっぱり心配はしてます、はい、
逆に60人とかいた方が、
そうすると面倒見切れないところあるので、教師の数は増やすべきだと思うんですが、例えば40人の学級を2人の担任の先生を見るとかっていう形でする方が、例えば20人の学級とかになると、子どもたちが友達を選ぶ数が20人になっちゃうので、40人より少ないから居場所を作るのが難しくなってくるんですよね。
あ、そうなんですか。
そういうところもあるので、だから必ずしも少人数教育がいいってわけではないので、そこら辺りいじめのことと考え、先ほどお話しあったその同調圧力と考えていかなきゃならないんです
けど、人数にするときはもう徹底的なその3人4人とかにした方が、
その方がですね、はい、
ただそれはまた3人4人になればまた違うんですか。
3人4人になるとですね、ただそうすると、ある程度は3人だともうやっぱりそれなりに意見をこう一致させていくということあると思うんですけれども、例えば10人いて1人が違う意見だったとすると、すごく1人はやりづらいと思うんですよね。
あ、なるほど、
はい、やっぱそういう数の問題もあるし、心理の問題もあるので、
でも3人だと逆になんかね、競争力も生まれないような感じの、
情報が入ってきにくいんですよ、
情報が少なすぎるような、
そ、ね、そうですね、
の村の学校なんかだとなかなかそう、
難しいですね、はい、
難しいって言いますよね、難しいじゃん
それ、はい、何人が一番適切なんですか。
そうですね、そこら辺はやっぱ難しいですよね、どれが適切、例えば授業だけは少人数でやってクラスは、ある程度 の数で運営するっていうのはあるかもしれないですね、はい、
なんかこう欧米なんかでクラスはあるんだけど、はいはい、この授業になると別の科学の時間になると、はいはいはい、少人数の部屋に移ったりしてますね、はいはいはい、そういうことですか。
そういう形の方が効率はいいかもしれないですけどね、
変えていけばいいのかもしれないですね、はい、人数をランダムに、
なるほどね、
今のだからその40人学級で1人の担任見るのは、確かに担任の先生が面倒見きれなくて、私もやっぱり担任しててすごく大変だったので、それは確かにそういうとこ思うんですけれども、ただかといってじゃあこう人数を減らせばいいかっていうとちょっとあるので、そこら辺りちゃんと議論した上で進めていった方がいいかなと思うんですけども、
は
い、で他にもそのいじめの問題だったり、その生徒に関する問題の中の一つとして虐待が挙げられるということで、ちょっと今日ね虐待のお話もちょっとだけしていただきたいんですけども、このやっぱりいじめにとその家庭内での この虐待っていうのがちょっとリンクする部分もあると、
まあ、その同じようにやっぱ子どもの権利がちょっと脅かされている事例なので、その対象がやっぱり学校であるか家庭であるかの話の違、場所が違いあるだけの話なんですけれども、やっぱり家庭の方っていうのはやっぱり法律でなかなか教師も踏み込みづらいんですよね、なんかそういうのもあるので、どこまで助けていけるかっていうのはあるんですけれども、見つけたこう虐待を例えばスクールロイヤーみたいな弁護士が、児童相談所とかにも今弁護士さんがついているので、そういった弁護士さんとこう連携を取ってですね、それで、円滑にこう連携を取って、それで、解決していくってことは可能かなとは思うんですけれども、そういったところで少し、虐待をですね、虐待からこう子どもたちを守っていくっていうふうな対応ができるかなというふうには思っています。
でもどこにいても 子供は声上げづらいじゃないですか。
そうなんですよね、はい、
それは家庭の虐待であっても、はい、教室内の、はい、そのいじめであっても、もう、まあ、自分じゃ声上げられないと、
はい、
で友達も分かってくれる友達もいれば、 それに関わると自分までいじめられるから付き合わないみたいなことになってくると、
まあ、
さっきの同調圧力とその家庭の問題と学校での問題って全部重なって、一人の個人に生徒にあのかぶさっちゃうじゃないですか。
そういう風な形になってくるので、やっぱり子どもたちがすごくプレッシャーを受けていく形なんですね。なってしまうんですね。
虐待の他にも、その虐待っていうか、その心的とか精神的なもの以外にも、はいはい、いわゆる放置後みたいな、
あ、そうなんですよね、
ネグレクトされてる子どもも最近増えてるって聞くんですけど、はい、それに関しては、
いや本当でもあのやっぱりそのあたりも、なかなかやっぱりネグレクトとかはあのこう本当に見つけづらいんですよね。やっぱりこう発見するようなところもあったりとかするんで、はい、で実際にそのやっぱり虐待とか不登校とかいろいろああいうあのちょっとこう統計で出てくる数字っていうのは、案数って言ってあの統計に出てこない、その先ほどお話したその子どもたちがその SOS 出してないものは、あの含まれていないの、入らないので、なんかもっと実態多いんじゃないかっていうふうなやっぱりあの話もあるんですよね。だからそこらあたりにどうやって耳を傾けられるかどうかっていうと、あのやっぱり実際のところ今のところ一番その大きなリソースになっているのが学校なんですよね。結局やっぱりあの学校はほとんどが生徒がさんが行く、あの子どもたちが来るので、やっぱりあのそういった虐待を見つけやすい場所であることは事実なので、やっぱり教師がどうやって関わっていけばいいかなっていうのは確かに役割としては考えていくべきかなと思うんですけど、
まあ、それにしては教師の人を40人クラスを一人で受けますと、ま
あ、そうなんですよね、
はい、単位であることが多すぎると、はいはい、それに部活なんかの問題も全部
関わってくると、はい、
大変だなというのは分かります、はい、ただからさっき俺言ったのはその法律がねこう生徒の味方してないっていうのがね、はい、ちょっと気になるって、
はい、
あともう一つ5本の中では欧米なんかでは、はい、いじめられた方の子を、はい、なんか日本でもそうだけどそれ退学できたりするんだけど、
はい、
欧米の方ではいじめた方の子を、はい、こう退学にできる、
はい、
そうですね、
加害者のですね、
加害者の子、はい、日本では
できないです。あの基本的には私立でないとできないですし、
うん、はい、
あとあの小中だと基本的に、うん、あの定額は私立も公立も国公立もできないので、
はい、それはさっきの決められた新しい法律とも関係するんですか。
あ、それはですね昔から学校教育法という別の法律で決まってるんですけれども、はい、だからまあ加害者の子に対する、うん、その学校が、うん、取り入る選択肢が少ないんですね、うん、結局あのまあそこが難しいところですね。
これ以上 あなたなんかもっと人をいじめるようなことがあったら、うん、あの転校してもらえますよっていうのも、
あ、言えない、あの小中だとダメですね。
公立でも、はい、今はもうでも中学校とかそっちの方がいじめは多いわけだから、
ね、
はいはい、中学校は多いですね、
多いですね、中学校多いと思います、はい、
まあ、それが小学校までね、はい、まあ、いくだろうなってことは想像できるよね、はい、そうなってくると先生はこういじめた方は転校するみたいなことはどう思ってらっしゃいます。今できないんですけど、
そうですね、だから、まあ、あの転校ってなると、まあ、ちょっとまたいろいろとあの大きな不利益かもしれないんですけれども、うん、あの定額はありかなと思ってて、そのやっぱり一旦学校からしばらく加害者を離してで、例えばですけど加害者って意外と家庭の問題とかその子の心理的な問題とかは結構抱えてることが多いので、そういうのを例えば一旦学校から離してカウンセリング受けてもらうとかっていうような形でこう対応して、その子は二度とこうあのいじめの加害者にならないようにするっていうふうにしていくのは大事だと思うんですけれども、うん、まあ、転校もですね、まあ、やっぱりどうしてもこの子はっていう時にやっぱり最終処置がこう学校として選択できないっていうのがやっぱり今の確かにその法律制度ではあのどうしても問題があるの で、うん、いつの間にか被害者の方が転校してきてしまうっていうそういう状況が結構多いんですよね。
被害者が転校するケースの方がよく聞きますね。
もう圧倒的に多いんですよ。だからそれもあるので、
まあね、でも一時期はね、それでもいじめられたら逃げろと、
はい、
俺ももう逃げた方がいいと、
逃げた方が
いい、世界はそこだけじゃないっていうのはあるけども、うん、ただこの加害者の方は
そ
こでずっといられる、は
い
はいはい、っていうのも、
はい、なんかちょっと、はい、それは
要はその加害者を転校させたところで、はい、うん、また新たな問題が起きたらどうしようみたいな、うん、多分そういう恐れもある
し、まあ、それもありますね、
はい、いやそれは自分たちが責任取るしかないでしょ、
は
い、
それが多分、はい、なんかちょっと及び腰になっちゃってるような気がする、うんうん、はい、
日本のこのやり方ってなんかこうなんかあんまり開かれた感じがなんか風通しが良くないっていうふうに外から見てていつも思うんだけど。
あ、それはありますね。やっぱり学校自体もそうなんですけど、うん、やっぱりどっかこう閉鎖的なところは確かにあって、まあ、今あのただこう開かれた学校っていうので、うん、こう地域社会とかに開かれた形の学校こう、まあ、意識はしてやってはいるんですけれども、うんうん、やっぱりどうしても結構なかなか、うん、理想と現実は難しいところがあるのは
状況ですね。なんかことなかれになりがちですよね。はい、でもそれにしてもその先生の業務が多すぎるから、はい、ことなかれにしちゃってるような。
そうですね。もう本当にあの仕事量が非常に多いので、はい、やっぱり
疲れすぎてて、ね、目が全然集中できないっていうのは本当に辛いですよね、はい、先生方が
本当にあの、うん、仕事量の多い先生、特にあの能力のある先生ほど仕事量が多くなるんですね。やっぱりあの子どもや保護者は信頼を置くので能力のある先生に、はい、
そう
する
やっぱり、
はい、この先生に話を聞いてもらいたいとかっていうことはやっぱ多いので、この先生に担任持ってもらいたいとか、そうなるとやっぱり能力のある先生ほど仕事が山のように増えていくっていう、そういう状況になってしまうので、う
ん、はい、提督世界一ですっていう、うん、教員の労働時間。
そうですね、はい、
いやだからそのシステムもおかしいんだよね、はい、部活の方まで全部よそ の, あの国ではね、
部活
は部活の先生が別にいたりするわけだからね、
うん、そうなんですよ。だから全部先生やるんですもん、うん、夏休みも登校して、
いや、うん、いやそれはそうなんだけど、うん、そのシステムの中で先生大変なんだけど、でも風通しの悪さはその先生だけの問題じゃなくて、教育委員会だとかその学校のなんか出世するシステムであるとか、うん、そういうところにもやっぱりたくさん問題は俺はあると思うんだよね、
はい、ただ今でもその出世のことも結構難しくて、うん、学校の先生で管理職になりたい人ももうかなり減ってきてて、もうあの教頭先生とかになりたい人とか、あの県によっては倍率があの管理職試験がもう1倍切ってるとか、そういう状況で、全くもう誰も校長先生や教頭先生になりたくないっていう状況、もうやりたがらないっていう感じになってきてる、ね、やっぱそれすごく大変な状況になっちゃってるのもあって、まあ、そういういびつなところも今構造として問題になってるんですよね。
まあ、でも日本の学級制度っていうか、日本のその奉仕の精神みたいなのは海外でもすごい評価されてて、あの生徒がお掃除する、給食を振り分けるみたいなことは道徳的に非常に評価されてて、インドネシアの学校なんかだとね、みんな三角巾してお掃除するんですって、習って、日本に習って。
いやだからそういういいところは、
そうなんです、
いいところは残していいじゃない
ですか。いいところはいっぱいあるんですよ。うん、さてそんな陣内先生ですが、新刊学校弁護士スクールロイヤーが見た教育現場が角川新書より990円で発売中です。今日はね、先生も大汗流して解説してる先生、額の汗ティッシュで拭いて、ティッシュで拭いて
緊張して申し訳ない、
そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、弁護士資格を持つ社会科教員でありスクールロイヤー陣内明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生クールダウンして、クールダウンして、
どうもすいません、どうも。